今日は詩編の146編です。この詩編はハレルヤから始まりハレルヤで終わっているハレルヤ詩編です。このところには神様に対する喜び感謝が捧げられています。我が魂よ主を褒めたたえようとこの詩編の記者は歌っていますけれども、2節に生きている限り命のある限りもう自分のできるすべてをもって神様を褒めたたえる、その喜びが満ち溢れています。3節に君主を頼みとしてはならない、生けるものであったとしても力あるものであるとしても人に頼らないということを言っているわけです。なぜかというと4節に霊が出ていくと人は自分の土に帰りとあります。これはもう死んでしまうということを意味しています。彼の計画は滅び失せる。いくらこの世で力があり栄えていたとしても将来に対してもう永遠に続くっていうことはないわけです。やがて終わりの時が来る。ですからどれほど力がある人であったとしても人を頼るとはしないということであるわけです。それとは全く逆に五節を見ると、幸いなことよヤコブの神を助けとし、その神主に望みを置く人とあるわけですけれども、ヤコブの神、ヤコブは人を押しのける強欲な人でした。しかし彼もまた誠の神様に出会い、そして人生が全く変えられて、彼はヤコブからイスラエルと名前を変えられたわけです。神の皇太子、神様に喜ばれるものに彼の心は作り変えられました。そのようにまた私たち自身をも神様は変えてくださる。6節に主は天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた方、天地万物一切を創造された創造主は私たちを変えてくださって、そしてまたご自身の真実、約束されたことを守り通してくださる方であるわけです。7節に強いられている者のために裁きを行い、公平に預かってくださる、飢えている者にパンを与える、また8節には主は目の見えない者たちの目を開け、主はかがんでいる者たちを起こされるとありますけれども、イエス様は目の見えない人たちを見えるようにし、そしてまた足の弱い人たちを立ち上がらせてくださった、そのような奇跡を行う方であるわけです。また9節に主は希流者を守り、みなしごとやもめを支えられる、神様は困っている者、そしてまたよるべのない者を憐れんでくださり、またその人たちを生かしてくださる方であるわけです。10節に主は常しえにすべを治められる、シオンよあなたの神はよよにすべを治められるとあるわけですけれども、常しえに治めてくださる、それはもう誠の神様以外にはおられないわけです。そしてこのことはこの世だけのことではなくて、永遠の御国、私たちが死んだ後に入ることが許される天国においても神様は一切を治めておられる。また神の栄光に私たちは預かることができる。そのことを信じるならば、私たち自身も心の中にハレルヤと叫ぶその喜びが与えられます。私たちもこの信仰を持って歩まさせていただきたいと思います。